Fuji 78.6 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピットーク。山梨県弁護士会コピットーク。山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。さあ今週は灰原美沙子弁護士にお越しいただきました。灰原先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが今回はどんな話題でしょうか。
山梨県弁護士会では10月12日の土曜日に全事件の取り調べの可視化、取り調べの立ち会いの実現を考えるシンポジウム、映画ウィニー上映会、あの一言がすべての始まりであったを開催します、
はい、
これにちなんで今日は取り調べについてお話ししていきます。
取り調べどんな風に行われているかってやっぱりこう私たちの場合は映画とかねドラマのイメージくらいしかわからないんですが、現在行われている取り調べどんな問題があると言われているんですか。
刑事事件だと自白が重要っていうイメージをお持ちですよね、そうなんです。自白は裁判では書面になって、自白調書という証拠として扱われます、そうなんですけれども取り調べは、このように密室で行われるので、どんな経緯で自白をするようになったのかってことについて後から検証をすることができないんですね、そのため強制的に自白させられたり誘導されて自白してしまったり、そういうふうにその虚偽の自白がなされる危険があります。
その具体的に不当な取り調べで問題になった自白のその事件の例としてどんな事件があるんでしょうかね。
先月9月の26日に無罪判決が出た袴田事件、ご存知かもしれないですけれども、この事件では19日間連続で、夜中または深夜にわたるまで1日平均12時間という長時間の取り調べがなされて、その中で捜査員が、袴田さんを犯人と決めつけて執拗に自白を迫ったというふうに言われています。
自分がその立場だったら、ね、どんどん追い込まれるだろうなと思いますよね。
そうなんですよね、でまた同じくあの冤罪事件、無罪事件であるプレサンス事件という事件があるんですけれども、元部下の方の証言が有罪の証拠とされたんですけれど、根拠とされたんですけれども、その部下の方の取り調べの際にこう机を叩いて嘘だろうと威圧したり、検察なめんなよ、ふざけるなと大声で怒鳴ったり、侮辱的な発言を行うことで、最終的には虚偽の自白が取られました、でこのプレサンス事件というのが令和3年に無罪判決が出た事件なので、現代でもこのような問題のある取り調べが行われているってことが
最近のことですもんね。
そうなんです、でまた別の事件なんですけれども、これも最近の事件なんですが、録音録画がもう開始されているので、後から検証できた事件なんですけれども、取り調べの際に、黙秘、もう黙っているあの被疑者に対して、これも検察官がガキだよねあなたとか、嘘をつきやすい体質なんだからと言って発言する様子が、結局録音録画されていて、でこのようにこう録音録画されていることが分かっている状況での取り調べで、後からそのように検証されるのが分かっていても、このように人格非難、を含む取り調べっていうのがされている事件がまだあります。
なるほどね。そう考えるとその録音録画されてない以前とかもっとひどかったんじゃないかなとか考えてしまいますよ ね。
そうなんです。
やはりその問題のある取り調べを防ぐためにこの録音録画が行われるようになったと聞いたんですが、その制度としてはどんな制度になってるんですか。
密室での、このように違法だったり不当だったりする取り調べによる冤罪事件の反省を踏まえて、日本でもようやく2016年の、刑事訴訟法という法律の改正によって、 裁判員裁判の対象事件と、うん、検察官の独自調査事件について身体拘束されている被疑者の取り調べのすべての過程の録音録画が2016年に義務付けられて、その法律が2019年から施行されています、うん、今あのご説明した通り、その裁判員裁判対象事件と検察官独自調査事件が対象なので、具体的には殺人事件だったり、強盗をしてその時に人を怪我させてしまった事件だったり、人が住んでいる家に放火をした事件、まあ、重大事件と言われるんですけれども、うん、このような重大な犯罪に限定されてしまっていて、これは事件数から言うと全事件の 3% に満たない数しか録音録画の対象ではないという状況です。
てっきりもう全てが録音されてるのかと思ってました、
はい、
違うんですね。
そうなんです。
いや、なんかそう考えるとまだこの録音録画の制度には不当な取り調べを防ぐには不十分なところがあるんじゃないかなって感じるんですけど、山梨県弁護士会ではどのような改善を求めているんですか？
今ご説明した通り、現在この録音録画の対象が重大事件であるこの身柄拘束されている被疑者で、かつ裁判員裁判の対象事件と検察官独自調査事件に限定されてしまっているので、限定する根拠はないので、こう身柄拘束されてない被疑者、つまり家にいてあの取り調べにこう通うあの被疑者もいるんですけど、そのように身体拘束されていない被疑者とか、かつもう全事件に対象を拡大すべきであるというふうに提言しています。
いや、改めてになりますが、全事件の取り調べの可視化、取り調べの立ち会いの実現を考えるシンポジウム映画ウィニー上映会、あの一言が全ての始まりであったが10月12日土曜日に開催されるということで、こちらもやはりね、その取り調べの可視化っていうところがキーワードになってますもんね。イベントで上映されるこの映画ウィニー、題材となった事件があると伺っているんですが、どんな事件でどんな作品になっていて、その取り調べの問題に関係をしているんでしょうか？
はい、かねてよりファイル共有ソフトウィニーによる情報流出が社会問題となってたんですけれども、はい、そのウィニーというソフトの開発者である金子勇さんが2004年に著作権法違反の幇助罪に問われて、まあ、第一審は有罪ですが、第二審と最高裁で無罪となった事件が元となっています、
はい、
でこのウィニー自体はファイルを共有するためのソフト、うんうん、まあ、箱になっていて、ユーザーさん、別のユーザーがウィニー上にファイルをアップロードすると、うんうん、ファイル上にアップロードされている、うんうん、それをまた別のユーザーがこのアップロードされたファイルをダウンロードして手に入れることができる、あのこのような特徴から、結局著作権法を無視してユーザーが市販されている映画とか、
あ、
CD とかソフトウェアをどんどんこう
上げてしま
って、ウィニー上にアップロードできる箱なんですけども、うん、で結局公開する人が増えてってしまって、実際にこうユーザーが著作権法違反で逮捕されてしまうっていう、うん、ことが出てきてしまっていました。でこのウィニー事件では、この金子さんの取り調べの過程の中で、金子さんがウィニーの開発をやめるという誓約書を書いてもいいですというふうに言ったところ、捜査員が著作権侵害を蔓延させるためにウィニーを作りました、
うん、
といった言葉の入った陳述書の見本を作って、それを金子さんがそのまま書き写した、結果金子さんの書いたその著作権侵害を蔓延させるためにウィニーを作りましたという内容の陳述書が出来上がってしまったんですね、うん、
これは誘導されて 書いてしまった、もちろんその気持ちはなく、あの純粋に開発をされたと思うんですけど、はい、っていうことですよね。
そ
う
な
んです
。裁判の中でもその目的でウィニーを作る人はいませんっていう主張が、もちろんされてるんですけれども、結果その陳述書、金子さんの直筆の陳述書が出来上がってしまったので、裁判でもそれが証拠として出てきそうです、提出されてしまうんですね。なんですけど結局それが本当に金子さんが自分の意思で書いたものなのか、まあ、それつまり著作権侵害を目的にウィニーが開発されたのかという点が問題となった事件です。はい、詳細はぜひ映画をご覧ください。
すっごい気になります。もっと聞きたいって今なってますけど。そうですね、映画を皆さんご覧になっていただきたいと思います。10月12日土曜日なんですが、当日は上映以外のイベントもあるようですね。こちらはどんな内容ですか？
はい、トークセッションとして山梨県弁護士会の藤巻俊一弁護士がコーディネーターとなり、映画ウィニーの松本優作監督、同映画で主演を務められた俳優の東出昌大さん、実際のウィニー事件で弁護人を務められた大阪弁護士会の秋田正史弁護士からお話を伺います。
開催日程は10月12日土曜日、お昼12時開場、12時30分から午後4時半に開催です。会場は山梨県文学館講堂です。事前予約は山梨県弁護士会のホームページから。開催前日10月11日金曜日お昼12時まで可能となっています。ですので詳しくは山梨県弁護士会のホームページをご覧ください。バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今週は取り調べについて灰原美佐子弁護士にお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このコーナーは番組終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士のホームページからバンピーのブログにアクセスして聞いてみてくださいね。